おはようございます。私は成長の家本部講師の前田さと子です。今回は成長の家総裁谷口正信先生ご著書の太陽はいつも輝いているをテキストに日時計主義の生活というテーマでお話をさせていただきます。皆様は日時計というものをご覧になったことがありますか？日時計は太陽が輝いている間だけ時間を示すことができる時計のことです。成長の家では昭和5年の立教当時から日時計が太陽が出ている時にのみ時を刻むように人生の光明面を見る生き方を日時計主義と名付け、この生き方をお勧めしてきました。私が勤務している長崎県西海市の成長の家総本山では練成会という合宿形式で教えを学び実践する会があるのですが、ある時練成会で蜂に刺された方がいらっしゃいました。広大な自然の中にある総本山では、堅牢といって労働奉仕を通して神の子の無限力を発揮し、また与える精神を養う行事があるのですが、この蜂に刺された方を A さんとしましょうか。この A さんはその箇所にお薬を塗るなどの処置はしましたが、あまり痛みもなくすぐに良くなったそうです。ところで A さんは自分自身を顧みて、私には人を刺すような心があったから蜂に刺されたのだと反省しておられたのです。この話を聞いた講師は A さんに、なんとおめでとうございますとおっしゃるのです。それで A さんがどうしておめでたいのですかと聞くと、これであなたの過去の業は清められました。これから一層運命が良くなりますよ。だからおめでたいのです。すべてに感謝しましょう、と言われて、合唱して A さんのことを拝まれたそうです。A さんはその時はあまり意味がわかりませんでしたが、練成会で日時計主義についての講話を聞くなどして、現象として現れた世界の奥には、神様が作られた完全円満な世界があるとの自覚が深まってくるにつれて、心からありがたいという思いが湧いてきて、すべてに感謝しようという気持ちになられたそうです。このように日時計主義を実践するということは、現象にどんなに悪いことが現れていても、この場合は蜂に刺されたことですが、そのことを恨んだり憎んだりせず、現象の奥には神様が創造された完全円満な善のみの世界があるから、必ず良くなると信じ、実践することなのです。本日のテキスト、谷口正信先生のご著書、太陽はいつも輝いているの25ページから26ページを朗読いたします。日時計主義とは人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。朗読を終わります。ここで説かれている唯心諸言とは、目に見え、耳で聞こえるなど、人間の感覚器官で捉えられるこの現象世界は、心で思うことが現れるという意味です。日時計主義の生き方をするには、まず実践が大切です。物事の明るい面を心に強く印象づけるためには、ノートや日記帳に記録する方法が有効です。成長の家では、日時計日記という日記帳を発行しています。これは毎日、良いことのみを記録する日記です。私は日時計日記の自由版という日記帳をつけています。これは自分の書きたい日に自由につけることができるので、忙しい人や毎日書くのは苦手という人におすすめです。絵を描けるスペースもあるので、私はスケッチやイラストを描いたりしてとても楽しく日時計日記を書いています。私が日時計日記を書き始めたのは平成20年からですが、人の良いところ、あるいは旅行に行った先々で感動したことを文章に書いたり、風景や花などを絵に描いたりすると、その感動が何度も自分の中で蘇ってきて幸せな気持ちになります。そしてそれまで以上に人の良いところがよく見えるようになり、道端に咲いているような草花や美しい景色に一層目が行くようになり、 この世界は本当に美しい世界なのだなということを実感するようになりました。また、成長の家ではインターネット上に喜びを表現するソーシャルネットワークサービスポスティングジョイ喜びの投稿サイトを立ち上げ、多くの人たちが日々喜びを語り合っています。私は特に喜び日記と絵手紙に興味があり、毎日このコミュニティを訪問して記事を読んでいます。そして絵が好きな私は、絵手紙のサイトに投稿されている絵を見ていると、私も描きたいという気持ちになり、花や女の子や動物を描いたりして、とても楽しい時間を過ごしています。このように、ポスティングジョイは、投稿する人と見る人がお互いに共感したり、支え合ったりして、喜びを共有できる素晴らしいシステムで、携帯電話からも投稿することができますので、皆さんも参加されてはいかがでしょうか。さて、成長の絵総本山の練成会では、日時計主義の実践の時間があり、参加者の皆様には、絵手紙や絵封筒を描いていただいています。総本山の自然は季節ごとに美しく、いろいろな種類の木々や美しい草花があり、池には鯉が泳いで大きなお社もあります。絵手紙にはその人が描きたいと思ったものを描いてもらっています。私は花が好きなので花の絵をよく描きます。花の色や形は一つとして同じものはありませんので、いつも神様の無限で自由なアイデアに感動しています。さらにその美しいものの存在にも、美しさを感じることができる自分の存在にも、喜びと感謝の気持ちが湧いてきます。このように、日時計主義の実践の一つとして絵を描いたり、和歌や俳句を作るなどを行うことによって、今まで気がつかなかった自然の美しさやありがたさ、恵まれていることや与えられていることに気づき、感謝する心が芽生えてくるのです。私たちは普段から、このような美しいものや素晴らしいことに囲まれているのですが、それを当たり前のこととして感謝する心を忘れてしまっていたのです。この当たり前のことの中に大切な真理があるということを気づかせてくれるのが日時計主義の生き方です。本日のテキスト、谷口正信先生のご著書、太陽はいつも輝いているの148ページから149ページには、谷口正治先生に神様から示された言葉である真理の一つである、自然流通の真理が紹介されています。自然とは自然と書きます。流通とは流通と書きます。以下朗読いたします。成長の家は奇跡を見せるところではない。成長の家は奇跡をなくするところである。人間が健康になるのが何が奇跡であるか。人間は本来健康なのであるから、健康になるのは自然であって奇跡ではない。成長の家はすべてのものに真理を悟らしめ、異常現象をなくし、当たり前の人間に人類を変えらしめ、当たり前のままで、そのままで喜べる人間にならしめるところである。あらゆる人間の不幸は、当たり前で喜べないために起こるものであることを知れ、当たり前で喜べるようになったとき、その人の一切の不幸は拭い取られる。中略。当たり前の人間を自覚し、当たり前に生きるのが成長の家の人である。当たり前の人間が神の子である。皆、この真理を悟った人が少ない。当たり前の人間の他に神の子があるように思って異常なものを憧れるのは、太陽に背中を向けて光を求めて走るに等しい。朗読を終わります。続いて、谷口正信先生は次のように説いておられます。朗読いたします。この真理の教えを読めば、日常の当たり前の生活の中に喜びを見出し、それを表現し、他にもその喜びを伝えていく日時計主義の生き方が、成長の絵の信仰者の進むべき道であることがよくわかるのである。朗読を終わります。私たちの周りには当たり前と思って気づかないありがたいことがたくさんあります。太陽があり、空気があり、水もある。これらは人間が作り出さなくても自然が与えてくれています。食べ物や着るもの、住むところ、寝るところ。父母や兄弟や家族がいて、 友人や知人がいて、体があって命があって、すでに与えられている神様からの恩恵は数えられないくらい無限にあるのです。さらに成長の家では、この非時計主義の生活が地球環境問題を解決する鍵だと考えています。私たちはあれも足りない、これも足りないという不満や不足の思いを持つと、もっと何かを得なければ幸せになれないとつい考えてしまいます。その考えが他の人や自然から多くを奪うことになっているのが現代の生活です。この非時計主義の生き方をすることによって、欠けていること、足りないことを見るのではなく、与えられていること、恵まれていること、生かされていることを見ることができるようになります。そうすると、当たり前の生活がありがたく感じられ、おのずとすべての存在が神の命の現れであり、自分の命と一体であるという感謝の気持ちが湧いてきます。そうした自覚を持つとき、豊かな気持ちになり、できるだけ物を大切に使わせていただこう、浪費するのはやめようという思いになるのです。このような一人一人の自覚が、自然と人間との一体感を深め、それを多くの人たちに伝えることによって、地球環境問題に大きく貢献することができると考えるのです。本日のテキストでありませんが、谷口正信先生のご著書、自然と芸術についての12ページを朗読いたします。今、なぜこのような活動が必要かといえば、それは地球環境問題の背後には、人々の不足や不満に焦点を当て、欲望を喚起することで、物やサービスを売ろうとする大きな動きがあるからである。このような名門は、人間神のこと、天地一切のものへの感謝の教えによって消滅するが、それを実践するのが非時計主義の生き方である。朗読を終わります。皆様もぜひ非時計主義の生活を実践して、自然の恵みに感謝して、明るく幸福な人生を実現していただきたいと思います。それでは本日が皆様にとって非時計のような明るく楽しい一日となりますようにお祈りいたしまして、お話を終わらせていただきます。